コラム、伊賀の歴史よは24。東道高虎の代わり兜。大阪夏の陣の日は、戦国時代の武将にとって、戦場での手柄は何より大事なものでした。敵味方、入り乱れる戦場で、手柄を誇示するために武将たちが編み出したものに、代わり兜があります。兜の鉢を装飾性の強い形状に加工することで、戦場での自身の存在を際立たせようとしたのです。伊賀の国を統治した東道高虎の兜も、代わり兜の傑作とされ、古代中国の高官の冠を模した、東官なり兜と呼ばれるものです。冠の故事、元取りを収める部分を模したものが、兜鉢の頂上背部にあり、鋭、冠の後ろにつける装飾具が兜の建物として表現されています。高虎の兜は、この鋭が左右に奇抜なまでに突き出た点に特徴があります。大阪夏の陣直前、高虎はこの兜を家臣の東道玄馬義重に与えます。玄馬家は、家祖の義政が高虎のいとこにあたり、義政が関ヶ原で戦死後は、病死した長男に代わり、若き義重が家督を担っていました。元那戦法録によると、高虎は兜を与える際、自身が何度もこの兜で戦場に立ち、一度も遅れを取らなかった。兜を譲るべきは義重以外にない、と言ったそうです。義重は夏の陣でこの兜を着用し、建物が朝日にきらめく様子は並大抵の武者ではないように見えたと伝えられています。しかし、この戦いで東道軍は苦戦を強いられ、義重も瀕死の状態で陣小屋に運び込まれます。その際に義重は手を挙げて苦しそうに、羽が、羽がと言って、建物が小屋の入り口に使えるのを気遣ったそうです。最後まで拝領した兜を気にする若武者の姿に人々は感心し、駆けつけた高虎も、玄馬、玄馬と言った後、言葉が続かなかったそうです。義重が死の間際まで大切にした兜は、玄馬家に代々受け継がれ、昭和54年、1979年に上野市へ寄贈されました。現在は伊賀上野城で一般公開されています。兜の写真と図が掲載されています。図、説明、建物、A、幅 13.7cm、長さ 88.4cm、故事の下、兜鉢。一番広いところで幅 30.5cm、高さ 31.6cm となっています。図、終わり。文化財課歴史資料係。電話、ファックス、412271。東道藩士ゆかりの甲冑を寄贈いただきました。江戸時代に伊賀の国を統治していた東道藩の藩士山岡家のご子孫、山岡義行さんより、道家に伝わる甲冑を本市に寄贈いただきました。山岡家は、初代の山岡兵部重成が東道高虎に仕え、大阪夏の陣では、高虎の命令を伝える赤幌衆として活躍。21歳の若さで戦死しています。重成に後継ぎがなかったため断絶した山岡家でしたが、大阪夏の陣から約250年後の元治元年、1864年、当時の藩主東道高行の計らいによって再興し、 幕末を藤堂藩士として迎えています。寄贈された甲冑は東征具足と呼ばれる戦国時代以降に普及した種類のもので、兜や胴、小手など一式が良好な状態で残され、兜には山岡家の家紋、抱き名画を模した建物が見られます。6月26日に市役所を訪問された山岡さんは、古文書なども残されていたが、太平洋戦争の折に甲冑だけを何とか避難させたと聞いている、大切に保管してほしいと寄贈への思いを語られました。寄贈いただいた甲冑は8月2日から12日まで市役所1階の市民スペースで展示します。精巧に作り込まれた武士の象徴といえる甲冑を間近にご覧ください。問い合わせ、文化財課歴史資料係、電話ファックス412271。写真は山岡さんご家族3人と甲冑が共に写っています。スポーツの力、する、見る、支える。伊賀市スポーツ推進計画を策定しました。皆さんは普段どのくらいスポーツをしていますか？スポーツはサッカーや野球などの団体で行うもの、ジョギングやウォーキングなどの個人で行うものなど、多くの種目があります。昨年の国の調査では、20歳以上の人がスポーツを1週間に1回以上する割合は 56.4% で、市内の同調査では 53.6% と、国のデータを下回る結果となりました。スポーツ基本法では、スポーツは生涯にわたり、心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠なもの。また、青少年の体力の向上や人格の形成に大きな影響を及ぼすもの、さらには人と人との交流などを促進し、地域社会の再生に寄与するものと示しており、生活の多岐にわたり、スポーツの果たす役割は非常に重要とされています。市のスポーツを取り巻く現状は、少子高齢化が進む中、スポーツ施設などの利用者が減少傾向にあり、また子どものスポーツ離れや体力の低下が見られます。こうした中、市では今後のスポーツ推進の指針として、すべての市民が生活の中でスポーツに親しみ、健康で豊かに暮らせる町、伊賀市を基本理念としたスポーツ推進計画を策定し、する、スポーツ人口の拡大、見る、スポーツ活動の普及啓発、支える、スポーツ環境の体制整備、施設最適化の3つの基本目標と、それに基づく7つの施策を定め、皆さんの健康増進に加え、精神的充実、人と人との交流による市民活力の創出などを目指しています。皆さんも爽やかな汗を流してみませんか。スポーツ推進計画の詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、スポーツ振興課、電話229635、ファックス229694、メール sports@city.iga.lg.jp に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。縮小する地域と人権課題、島ヶ原支所。都市部から離れた農山村や漁村などでは、若年者比率の減少と高齢者比率の増加が著しく、空き家や耕作放棄地の増加など地域課題が山積みです。また、国では 将来人口の減少を見込み、行政コスト削減のため、上下水道や道路などの更新見直しや地域活性化の取り組みが進められています。こうした社会情勢の中、令和3年4月に過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が制定されたことで、市内では島ヶ原地域が一部過疎地域に指定されました。島ヶ原地域では、地域社会の担い手不足や超高齢化、コミュニティの縮小に伴う地域活動の低下が進み、核家族や単身世帯が増加することが想定されています。これまでの地域のあり方は、社会制度や経済的な要素で決定され、社会保障制度や地域振興策など、健康で文化的な生活を送る上で必要な社会整備が進められてきました。人間関係の基本は家族であり、地域コミュニティはその集合体です。しかし、縮小する地域が抱える人口減少問題は、そこに暮らす一人一人の営みに少なからず影響を与えています。例えば、地域慣例行事の衰退、耕作放棄地、空き家の増加による生活環境の悪化、それに伴う獣害など、あらゆる側面からの多種多様で新たな地域問題が浮き彫りとなり、地域住民一人一人の人権問題につながります。地域とそこに住む人々の営みを守るためにも、人口減少社会に見合った地域の運営と地域課題に沿った社会制度と地域振興策が必要です。それが地域の営みを豊かにし、人権が尊重され、暮らしが守られる地域社会につながっていくと考えています。ご意見などは、人権政策課、電話229683、ファックス229641、メール jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。コラム終わり。